今日恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙の一章一節と二節です。公開説教はエペソ人への手紙に入ります。前回までマタイによる福音書、それをもう2年今日、ずっとマタイの公開説教をしておりました。で、福音書はもうすでにマタイ福音書、マルコ福音書をしておりますので、まあ、続いてルカの福音書に、行きたいところでしたけども、でも福音書については、もう、結構長くしておりまして、で、それで、まあ、パウロ書簡、まあ、実を言うと、創世記の公開説教始まる前は、ね、パウロ書簡をしておりました。使徒行伝、ローマ書、コリント、ガラテア、ね、していたんですけども、で、そこから創世記の方に蒼天礼拝入りまして、で、ガラテア書の次、エペソ書を、まあ、ずっとしたいと思ってはいたんですけども、なかなかできずにおりました。ですので、まあ、ここしばらく、パウロ書簡の方に行きまして、このエペソ人への手紙を見ていきたいと思います。エペソ人への手紙の一章、一節と二節。神の御心による、キリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、このエペソ人への手紙から私たち一同が豊かな恵みを受けますために、我らの心を整えてください。特に教会に対し、またキリスト者がどのような立ち位置であるのかを主を正確に我ら一度知ることができますように。特にエペソ書の終わりの方には、霊の戦いにおける武具を身につけなさいとあります通り、本当に私たち一同が霊において惑わされることなく、霊において戦い勝利するものでありますように、イエスよ助けてください。これから語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を整えて、あなたの命をこのところから豊かにいただくことができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このエペソ人の手紙から続く、ね、エペソ書、ピリピ書、ね、コロサイ人の手紙、それら、しばし獄中書簡と呼ばれます、ね、この前のガラテア書のところまでは、まあ、パウロが、まあ、牢屋の中というよりもむしろ、自由に書いていたようなところがあるんですけども、しかしこのエペソ人の手紙以降、まあ、パウロが、ね、ローマの牢獄に入れられて、そこで、各教会に、手紙を、書いて、ね、当てて、書いた。ですので、獄中書簡と呼ばれます。そのローマの獄中、ね、使徒行伝の方を見ますと、もう27章、28章の方になりますと、パウロがローマに、ね、護送され、そしてローマの牢獄に入れられて、しかし、ね、ローマの牢獄の中において、主の恵みをいただいて、ある程度の自由が許されておりました。で、それで、パウロは、ね、確かに身柄は拘束はされているんですけれども、でもいろいろなところに、ね、教会に、兄弟姉妹に手紙を書いたり、あるいは、ね、兄弟姉妹と会ったり、そういう自由が与えられておりました。ですので、パウロが、まあ、大体これ、まあ、紀元60年から、まあ、61年ぐらいの時に記されたんではないか、しかもローマのその牢獄の中で記された、言われております。で、この、ね、パウロが、当てた宛先エペソというところ、そこは、まあ、地理的には小アジアの、まあ、西、一番最西のところ、ね、ちょうどエーゲ海にあたるところ で港町、ね、エーゲ海の中でも重要な港町として、知られておるところであり、結構、ね、経済も繁栄して、でしかも、ね、特にアルテミス神殿、ね、世界七大不思議と言われているやつのその一つ、アルテミス神殿が、ね、あるところでした。使徒行伝見ましても、このエペソ書、 エペソという町の中で、パウロは、第2回宣教旅行の時に、ちょうど、ね、シリアに帰ろうとする、その途中にこの、ね、港町、ね、コリントから船出して、エペソのその港に着いて、ね、そしてこのエペソの町にちょっとだけ寄って、でそして、ね、少しだけ街道でパウロが説教したんですけども、で、その様子が使徒行伝の18章の方にありますね。使徒の18章の18節からのところで、パウロはなお長らく滞在してから、兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて出版した。プリスキラとアクラも同行した。パウロは一つの誓願を立てていたので、ケンクレアで髪を剃った。彼らがエペソに着くと、パウロは二人をそこに残し、自分だけ街道に入って、ユダヤ人たちと論じた。人々はもっと長く留まるように頼んだが、彼は聞き入れないで、神の御心なら、またあなた方のところに帰ってきます。と言って別れを告げ、エペソから船でした。第2回宣教旅行で、ちょうど帰る途中に、ちょっとだけ寄ったんですね。そしてそこで、福音を伝えて、そして、少数の人々がそこで、イエス様を受け入れたようです。で、そして、このエペソのところに、ちょうどアクラとプリスキラ、ね、クリシャン夫婦、非常に有用な働き人であるクリシャン夫婦が、この、ついてきたんですけども、この夫婦をですね、どうやらパウロはエペソのに残してきたようです。この使徒の19章の方で、ね、アポロが、エペソに、アポロという、非常に雄弁な、しかし、ね、聖霊を知らない、雄弁な宣教者がエペソに来て、でそれで、来たんですけども、でも、聖霊について論じていない。パウロが、ね、ちょうど、再びエペソに来た時、あなた方、聖霊のバプテスマを受けましたか？エペソの人たちは、いや、聖霊のことについては何一つ聞いておりません。そのように言うので、ですからパウロが、より詳しく、イエス・キリストについて明かしして、そしてエペソの、信徒、ちょうど12人しかいなかったんですけどもね、この7節見ますと12人ほどであった。パウロが彼の上に手を置いて祈ると聖霊が満たされて、異言を語ったり、予言をしたりした。そこからね、パウロはこのエペソの町に、およそ3年間、腰をじっくり下ろして、宣教したり、ね、伝道したりした。その結果、もう非常に多くの人々がそのエペソの町で救われていったことが記されております。けれども、ね、このエペソの町にあるアルティミス神殿、ね、そこにいる人たち、そこの偶像を作っている人たちが、ね、このパウロの伝えた福音、ね、パウロに妬みを燃やして、でそれで、ね、大騒動を起こすんですね。でその結果、パウロはこの町にいられなくなって、でそれで、また再び別のところに出ていくんですけども、で、しかし、キリスト者たちはね、このエペソの町にしっかりと残って、そして、教会を存続させていきます。で、パウロはですね、もう一度このエペソの町には入らないんですけども、第三次宣教旅行の、その、帰る途中、エペソの長老たちを海岸の方に呼び出して、でそれで、これからもう自分はどうなるかわからない、だから最後の、ね、ことを伝えたいということで、エペソの長老たちを、呼び出して、でそれで、そのアリさんが使徒の20章の17節のところですね、17節以降のところにあります。パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。ミレトからエペソまで、結構な距離はあるんですけども、でももうこれからね、パウロは、二度とそのエペソの人たちと顔を合わせることはない。ね、パウロは死を覚悟しておりました。これからどうなるかわからないけれども、ね、牢獄が待っている。そのことをパウロは示されていた。だから、ね、第三次宣教旅行の、ね、時、帰る途中、このエペソの近くに寄った時に、この長老たちを呼び出して、最後の説教をします。で、これからあなた方の中で、 もう悪い、働き人たちが入ってきて、ね、狼が入ってきて、教会を、ね、群れを荒らすことを私は知っています。ね、使徒の20章29節で言っております。だから、目を覚ましていなさい。30節ありますね。冒頭でお見せしましたのが、この、31節からのところです。ですから、目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともに、あなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私は、あなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉は、あなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、御国を継がせることができるのです。アーメン。パウロはもうこれから自分はエペソの人たちと一緒にいれない。でも、パウロは非常に強力なお方にエペソの人々を委ねます。それはすなわち、イエス・キリストであり、御言葉です。ね、働き人たち一人一人、本当に至るところに出て行って宣教します。伝道します。その行った先でもういつまでも入れるわけではないんですね。入荷の中で御言葉を伝えるとき、わずか30分というその短時間の間で御言葉を伝えるんですけども、その、ね、残る1週間、また再び会えないその膨大な時間の中、本当にその伝えた御言葉に一人一人をお委ねするんですね。皆さんも宣教しに行くとき、伝道しに行くとき、ね、このようなことがあります。本当はもっと一緒にいたい。もっと、ね、ちょっとこの人、このところが心配だから、もっと詳細に導き、養いを与えたいけれども、ね、時間や諸々の都合はそれを許さない。そういう時こそ、御言葉に委ねるんです。ね、ですから、皆さん自身の弟子を作るではなく、キリストの弟子を作り、そしてキリストの弟子は御言葉に基づいて歩むものです。本当にキリストの弟子を作るということ、パウロはそのことに徹底し、パウロがもう二度とエペソの人たちに、生徒たちに会えないと知るなら、あなた方を、もう昼も夜も涙とともに訓戒し続けたことをどうか思い出してください。そして今や私はあなた方を神とその恵みの御言葉にお委ねします。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、御国を継がせることができるものです。アーメン。御言葉こそが皆さんを育成し、皆さんを御国の方へと導くことができます。そしてこれは、ね、全世界の人々に対してもそうです。皆さんがこれから、ね、伝道し、またイエスさんを伝える上でも、本当に御言葉を伝えるということ、これが皆さんにとって必要なことであり、そして伝えたならば、その人を御言葉にお委ねする、これが必要になってくるわけです。まあ、こういうわけで、このエペソの人たち、ね、パウロが、出て行ってから、その後、ね、本当に凶暴な狼たちが入り込んでくる。その、異端が入り込んで、混乱が生じる。パウロがローマの獄中の中にいる間、コロサイの方にその異端が入り込んできた。ということをパウロが知りました。で、それで、パウロは、ね、それに対抗するために手紙を書くんですね。コロサイにも書きましたし、そしてコロサイだけでなく、コロサイの周辺のアジア諸教会ですから、このエペソですね、エペソの教会にも手紙を書く必要が生じたということで、パウロはこの非常にもう霊的に宝が詰まっているエペソ人への手紙を書いたわけです。で、それで、ね、この手紙、テキコという、ね、パウロの弟子によってエペソに届けられたことがエペソの6章の最後の方に書いてあるんですけども、でこのエペソ人への手紙の特徴として他の手紙と違うところがありまして、他の手紙は、例えばコリントとか、ね、ローマとかに当てられた手紙、そのローマ教会の中にいる人々、一人一人名指しして誰々によろしく、誰々によろしく、よろしく、そういう最後の方に挨拶がいっぱい書いてあるんですけれども、でもこのエペソ人への手紙には、ね、それはないんですね。あえて人名が出てくるとしてするならば、ね、テキコぐらいしかいないんです。このエペソ書の最後の方、ね、6章、皆さんご存知ですね。 もう霊の戦いの武具を身につけなさいということが記されております。本当に霊的にどのような立ち位置であるのか、そのことがこのエペソ書には記されております。パウロが、ね、もう特に重視したのは、ね、誰々によろしくとかいうことよりも、むしろあなた方は霊的にどのような立ち位置にあるのかということ、ね、もう異端に対抗するためには、異端が異端研究家になるべきではありません。真理研究家になるべきなんです。あなた方は真理においてはどのような立ち位置であるのか、ね、このエペソの一章をよく引用するのが3節から5節のところで、キリストイエスにあって、私たちは世界のもとに置かれる前からキリストに選ばれ、見前で清く、傷のないものとされている。そして、神様は御心のままに、私たちをキリストイエスにあって、ご自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めておられた。本当に私たちがどのような立ち位置であるのか、皆さんいつからキリストにあって選ばれていたか、世界のもとに置かれる前からです。見前で清く、傷のないものにしようとして、愛を持って、あなた方はあらかじめ定められていたんです。もう早速、あなた方がどのような立ち位置にいるのかということを、パウロは、エペソの人たちに伝えております。救いのご計画において、この、父なる神様によるご計画が、この1章3節から6節まで、また、御子、イエス・キリストに、あることのその愛の実現がこの一章7節から12節まで、そして13節14節は聖霊なる神様によるその保証が与えられております。もう早速父御子御霊による皆さんのそのいるべき立ち位置、真理における立ち位置が記されているんですね。そしてエペソ書の2章からはこのキリストの身体であられる教会、キリストの体なる教会についてが、その2章に記されており、また3章の方では、教会の奥義が記されております。そして4章の方では、教会がどのように実践していくべきか、実践的なことが、教会の実践的ななすべきことが4章に記されており、そして5章の方では、キリストのが、花嫁として、キリストの花嫁としての教会、それが記されており、エペソの5章、妻たるものよ、夫たるものよ、そのことが記されておりますね。そして6章の方では、教会がどのように霊において戦っていくべきか、それが記されております。ですから、もう初めから終わりに至るまで真理について、教会の立ち位置について、そして皆さんの立ち位置について、その本質が記されているのがこのエペソ人への手紙です。このエペソ書ですから、本当に私たちが何者であるのか、また教会とは何者であるのか、それについて詳しく記されている書物です。このエペソの手紙、私たちはこれから学んでいくんですけども、どうか皆さん一人一人が、このエペソ書から、皆さんがどのような真理における立ち位置であるのか、本当に、この中から多くの示唆を得ることができます。エペソの3章のところにおいては、パウロが祈っているのは、3章の14節から、こういうわけで、私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えた キリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。アメン。本当に私たちも祈るべきです。キリストの愛がどれほどの広さ、どれほどの長さ、高さ、深さであるのか、人知をはるかに超えたキリストの愛がどれほどの素晴らしいものであるのか、あなた方が知ることができますように、ね、本当に聖書は知れば知るほど、追求すれば追求するほど、ね、宝がザクザク出てくるものです。ですからもう真理が開かれた人にとっては、聖書の一節の中にも、ね、全宇宙が秘められているのではないか、ね、それほどの奥義、それほどの感動を得ることができます。ですから皆さんどうか目を覚ましていてください。ね、パウロはエフェソの人々に目を覚ましていてください。ね、あの使徒行伝の中の説教で言いました。どうか霊的に目を覚ましていなさい、というのはあなた方の中に、ね、その狼が入り込んで一旦の方へ惑わすものが出てくるから、パウロは使徒行伝で、ね、エフェソの長老たちを招いて言いました。どうか皆さん今この時代本当に、ね、狼がもう そこここに、ね、立ち回って教会を惑わし、ね、生徒たちを、ね、惑わそうと偽預言者がすでに入り込んできて、すでに惑わされている生徒たちがおり、ね、彼らは御言葉から離れて、なんか夢見事、ね、とか、なんか霊知と呼ばれる、ね、霊的な、なんかそういう奥深いそうなこと、それに惑わされて、ね、真理から逸れていく、そういう人たちが確かにおります。どうか皆さんは惑わされず、ね、パウロが、このエフェソの人たちを、ね、あなた方を御言葉にお委ねします。ね、そのように言った通りに、どうか皆さん、御言葉に委ねられてください。御言葉によって歩んでください。目を覚ましていて、決して霊において眠りに陥ることがないように、しっかりと御言葉に留まって、そして、この真理を、御言葉の真理、皆さんどのようなものであるのか、何者であるのか、それをしっかりと皆さんは、そこに留まって、そして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちが何者であるのか、あなたはどれほど私たちを愛してくださったのか、どれほど大切に思われて、いかに私たちを導かれたのか、主よ、私たちはそれにとどまることができますように、真理をもっともっとよく知り、よくキリストの愛を理解し、それを体験し、それを私たち自身が本当に味わい尽くすことができますように、どうか助けてください。パウロがエフェソの人たちのために祈りました通り、主よ、本当に私たちは御言葉に委ねられたものであり、御言葉から養いを受け、御言葉によって救いに至ることができますように、どうか助けてください。これから始まるこのエフェソ書の公開説教を、主よ、どうぞあなたが祝福し、あなたの身胸のままに導き、どうかこれに預かる生徒たち一同がますますあなたの命へと入り込んでいき、預かっていき、あなたの愛の広さ、高さ、長さ、深さがどれほど素晴らしいものであるのかを、どうかそれを味わい尽くす我ら一同でありますように、どうか導き助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が祈っていきましょう。今いただきました恵みと、またこれから皆さんがしっかりと御言葉に真理に基づいて歩んでいくことができるように、それぞれ祈る時を持ちたいと思います。エペソにある 教会の御使いに書き送れ。右手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなた方の行いと、あなたの労苦と忍耐を知っている。また、あなたが悪い者たちを我慢することはできず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。あなた方はよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところへ行って、あなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。しかし、あなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。アーメン。主よ、このエペソ人に対する教会の御使いに書き起こられた手紙にある通り、エペソの人たちは忍耐し、また悪い者たちを試し、それを見抜き、それを暴いたこと、それをあなたは称賛されました。しかし、初めの愛から離れてしまったと、後のこのエペソの教会の人たちに叱責を刺されました。悔い改めて初めの行いをし、初めの愛に立ち返りなさいと言われました。主よ、私たちは、初めの愛にしっかりととどまり続け、そして、悪しき者を見抜き、パウロが御言葉に委ねたように、私たちも御言葉に委ねられて、御言葉にとどまって、初めの愛をしっかりと握りしめつつ、歩んでいくことができますように、勝利者として、神のパラダイスにある命の木を食べる権利に預かる我ら一同でありますように、どうか助けてください。そしてこれからの歩み、導きをあなたが導いてください。感謝して、私たちの愛する主、イエス様の名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは、主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
それではご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。アーメン。